ナターシャの Dear My Friends。
久しぶりのサンデーブランチ、
皆さんこんにちは、ナターシャです。いかがお過ごしでしょうか。私はちょっと、関西の方に帰省しておりました。なので今日は、いつもにも増して関西アクセントが強いかもしれません。今日もまたよかったら最後までお付き合いください。皆さんの夏休みね、いろんなとこに行ったりとか、あと、まあ、イベントがね、夏はいろいろあるので、まあ、花火大会とか、まあ、私は全然行ってないですけども、こう、SNS で友達が上げてるのとか見ると、あ、綺麗だなってね、夏だなって、本当にいいなって思うんですけども、まあ、今年はやっぱりね、ちょっと異常な暑さなんで、いろんなイベント行かれる時も、ぜひ気をつけて行ってください。私も今年は、日傘と帽子を新調しました。なんかね、あまりの日差しの強さに、もうなんかこれ、役に立ってるんだろうかという、疑問がだんだん出てきて、まあそういう時に、こう、強力な、日傘と帽子の宣伝を見たんで、今年はやっぱり買ってもいいかなと思い、新調しました。まあね、日傘は結構いいかなって思うんですけど、帽子の方が、まあ一サイズしかないんですけど、結構大きくって、なんかどんどんこう ずり落ちてきて、で、外出の時は私ね、必ずというか、お昼は絶対サングラスをかけるようにしてるんで、なんだか、すごい怪しい人に見られてるような、そんな感じで歩いてますけども、まあもう気にしてる場合じゃない。ね、まあ、今年の夏はもう自分の身は自分で守るというのが、スローガンかなと思い、そんな怪しい格好で、うろちょろしております。でもね、本当になんかあまりの暑さの時にこう自分を鞭打ってたら、もうそれはいけないなって思って、もう今年はもう自分にちょっと甘くね、やっぱすごくこう、急に眠たくなったりすることって多いんですけど、まあそういう時はちょっと、まあ眠らなくても休もうかなって、ちょっとソファーとかベッドに、でゆっくりしたりとか、家でもそんな風にしています。ね、20年近く前かな、友達がギリシャに住んでたことがあって、その時に、言ってたのが、まあ、初め、彼女が暮らし始めた時に、まあ、みんなこうね、シエスタという習慣、お昼寝をするから、お店とかも閉まるわけですよね。2時とか3時とか、午後になると。で、それは、ね、とてもレイジーな、ちょっと怠け者みたいな感じに思ってたけども、そうじゃなくて、シエスタを取らないと、本当に体がついていかない、もう帰って危ないんだよ。言ってました。それにね、気がついたってことを彼女は言ってたんですけども、多分でもあれもそれこそ15年か20年前の話で、今の日本はその時のギリシャよりも暑いんじゃないかなって思いますけどね。で、湿気がまたねすごいですから、アスファルトの照り返しでこう焼肉になってる気分だったのが、もうこれに湿気が入るともう蒸し焼き、もう自分がなんかもう小豚の蒸し煮かなんかになってる気がします。 その調理法は私は結構好きで、もうね、ワインでちょっと入れて、ふわって蒸すと、美味しかったりするんで、よくやってますけども、もう自分が、なんか、虫にされているよね、最近って。そんな風に、思いますけれども、まあね、まあ、できるだけ、まあ、気をつけて、この夏をね、乗り切っていかなくっちゃ、と思います。そうそう、ちょっと前ですけど、まあこの日も日差しもきついけど湿気が結構あったのかな。で、なんかこう一人でちょっとランチをどっかで食べて、その後の用事を考えたら今食べる時かなと思って探してて、で、私結構そういった時に何でもいい人じゃなくて、なんかこう一回一回が勝負の人なんで、こう自分の中で今日は何食べたいっていう、こうイメージがあってですね、それにできるだけ近いもの、もうドンピシャなものを選びたい、近いものを選びたいって結構そのためにうろうろしたり、ね、ネットで探したりするんですけど、その時はやっぱ暑かったんでスパイスが食べたいと思って、で、ちょうど思いついたのが、その近くにあった、ここ屋台じゃないけど、まあまあ外ですね、だからエアコンもない外で、まあ、一応もちろん屋根とかあるんですけども、こう、まあかっこよく言えばオープンカフェでも全然カフェじゃなく、こう屋台的なアジア料理のお店があって、そこ行こうって、結構そこスパイスというかね、インドネシア料理とかもあるんだけど、普通インドネシア料理ってそんなに辛くないんですけど、なんか結構辛いのが入ってて、まあいろんなタイ料理とか、まあなんせアジア料理全般のお店なんですけども、まあそこにやった今日のイメージ通りだとか思ってたんですけども、で、ミーゴレン、まあ焼きそば、インドネシアの焼きそばを頼み、で、テーブルの上には結構こう、大好きなこう唐辛子入れた、緑の唐辛子入れたお酢とかあったんで、結構好きで、ま、入れたりしてて、で、まあ、食べ物はとても満足したんですけども、ものすごい汗をかいたんですね。まあ、当たり前ですけど。で、まあ、あれ多分、そのね、エアコン効いてるところじゃなかったっていうのもあると思うんですけど、結構、フラフラになってしまって。で、その後、ちょっと立って歩いてても、これ大丈夫かなと思って、で、その後行くところがまた駅から15分ぐらい歩くとこだったんで、ちょっと今日はもうやめといた方がいいかもって思って、結局家に帰りました。で、まあその時思ったのが、今年はもうやっぱり水だけではいけないから、なんかこうね、ミネラルもきっとすごい大量の汗で消費されちゃうから、塩も持ち歩くようにしようと思って、最近は水と、ヌチマスという、携帯用があるんですけども、沖縄の、お塩を持ち歩いてます。なんと、この、携帯用のヌチマスの入れ物には、マイソルトと書いてあって、あ、まさしくそんな感じ。マイソルトとマイウォーターも、持ち歩いて、います。まあ、なんせね、いろんな、工夫をしながらね、夏を乗り切りたいと思いますけど、今のアジア料理の屋台のお店で思い出したんですけども、私シンガポールに、暮らしてた時に、最初には会社で働いてたんですね。まあ通訳とか翻訳の業務とか、まあ秘書というか、そういったので、まあ本当に普通の会社にで、仕事をしてました。で、いつもお昼は仲良くなった友達と、まあ現地の人ですけども、近くの、まあ、ホーカーズっていうんですけど、屋台が、まあ、いろんなところにあるんで、こう屋台というか、まあそうですね、屋台がいっぱいになる、まあフードコートみたいな、で、まあそこはもちろん外なんでエアコンとか効いてないんですけども、まあその分すごく安くて美味しくて、で、まあ会社の近くにいくつかあるんで、そういうところにいつも行ってました。でね、すごい好きだったのがワンタンミーとか、クエティアオっていうのは、こう、ちょっときしめみたいな太い 麺なんですけど、そういう焼きそばとか、あとあのおかずがいっぱいあって、ご飯とこれとこれとこれとか、まあ、いろいろ肉もあったり野菜もあったり、本当にいろんな種類があって、そういうのとか、よく頼んでて、まあ、アジア料理大好きなんですけども、あ、そうそう、シンガポールだからマレー料理もあってね、ちょっと懐かしいんですけども、まあなんせその時でだいたい2ドル、まあ多分その時のレートで日本円にすると、まあ、150円とかかな、200円もしないぐらいですね、2ドルが。だからものすごい安いし、まああんまり量はないんですけども、でもなんか向こうの人たちってその一気にものすごい量を食べるというよりは、ちょっとずつをなんかよく食べてました。で、朝とかも普通になんかこうシューマイとかまあパオ、豚まんみたいなのもあるけども、なんか売ってるし、で、おやつの時間にそういったね、ちょっとしたあの甘いものもあるけども、甘いものじゃないシューマイとか、ああいうのを食べて、まあ私も結構好きだったんですけど、だからまあ量はそんな多くないんですけどもね、お昼も。で、よくまあその時も辛いものもあるんで、まあ、辛いものっていうか、いつもこうそのさっき言ってた唐辛子、緑の唐辛子をこう輪切りにして酢につけているものがあって、結構辛いんですけど、すごい美味しくて、もう なんていう名前だったかもう忘れたけど、なんか頼む時はチンなんとか、チンジャオロースが青だからチンなんとかなんとかって言ってたと思うんですけど、それを結構好きでかけてると、もう私もう辛いものは好きなんですけど、顔が真っ赤に、もう汗とかで、で結構色が白いから、もう真っ赤になるとすごい面白くて、よくみんなに笑われてました。今いろんな思い出があるんですけども、でその時にまあ毎日のようにこうね、まあ、例えば4人で行くと、いろんなこう、まあ、フードコートみたいなところだから、それぞれに好きなものを買って席に着くわけなんですけど、すごい面白いのが、まあほぼ毎日、まあ、いくらそれってこう聞いてくるわけですよ。で、まあ、大体2ドルのものだったらまあ平均だったんですけど、まあ時にはね、2ドル50リャンコアイパンで、2ドル50のものも食べたり、まあ奮発というほどでもないんですけども、うん、だって1ドル70円80円としてもね、そんなまあ日本人とったら別にそんな奮発ではないんだけども、もうなんか2ドル半の時はみんながエクスペンシーブとか言われて、もうなんかね、初めすごいびっくりしましたけどね、まあだって自分のお金でね、300円ぐらい出してちょっと買ったものにうわ高ーみたいな、こう毎回そのね、味の品評じゃなく、まずは値段の品評があって、まあ、今となったらもうなんか懐かしい思い出なんですけれども、まあそんな感じで、屋台とかで食べてたんで、うん、夏になるとそういう料理が食べたくなるのかな、やっぱり。それで、まあ、その時ですね、まあ、今どれぐらいになってるのか分かんないですけど、なんせ外がまあ大体30度以上なわけです。まあ、35、まあ、5度として。で、冷房がまあものすごい効いてるんですけど、時にその会社の冷房が15度とかなったりしてるわけですよ。で、まあ、やっぱり日本人にとってはものすごい寒いし、でもなんか、横を見ると結構革ジャンとか着てる人とかいて、で冷房を15度に下げて革ジャン着るって、なんかもうものすごいもったいないって私は思うんですけど、どうも常夏の国では革ジャンなどを着る時がなく、そうやって着てるみたいで、まあそれびっくりしたんですけど、で私やっぱすごい冷房とかに弱くて、でシュルシュルシュルっと冷房のあるとこまで行って温度を上げるわけですね。で、ちょっと暖かくなってきたら、まだ誰かが15度ぐらいに下げて、なんかそのバトルでいつも私と、その誰が ね、それ下げてんのかわかんないんですけど、なんか一回そこのメモリというかそこのスイッチ、壊れてたことがあって、もうそれは私たちのバトルが壊したなって思ってたんですけども、まあなんせね、すごい温度差だって、ね、35度としたら20度、中と外で20度ってそれよくないでしょって話なんですけど、案の定私もやっぱ体やられて、で、まあその時は会社で働いたんですけど、こう自分がやっぱりそのね、気温、室温も自由にできる、コントロールできる仕事をしないといけないっていうのと、まあもともと日本語が教えたかったので、まあその後日本語を教える仕事を探し、で、まあ結局、シンガポール大学と、もう一つあった、工科大学で日本語をその後は教えてたんですけど、まあね、先生だったら窓を開けることもできるしですね。でもまあ大学はそんなにきつくなかったし、まあ私自身も立って教えたりとか、まあ教えることってほぼ、まあパフォーマンスだと私は思ってるから、ものすごいこうね、エネルギー使うし、だからまあそんなに、寒くもなく、快適に教えてた、ですけれどもね、なんかすごい、懐かしいアジアの、話思い出しました。まあ、やっぱり夏はスパイスをとってこう汗をかいて体を冷やすっていうのが多分生活の知恵としてね、暑い国の人たちはあると思うんですが、そんな感じで私もなんか最近やたらパッと何を食べたいと思うとスパイスって、思うかな。うん、帰省中も一回神戸のスパイスレストランに行って、まあ、すごい汗をかき、うん、もう本当にこう刺激的ですよね。もうなんていうか、そこはね、もともとのその出してくれるお料理もスパイスがいっぱい効いてて美味しいんですけども、自分でこうスパイスを調合してそれもかけることができる、でもうそのなんかスパイスをかけたらもうヒーって感じなんですけど、すごい美味しかったです。まあそれも暑い時の楽しみかな。なかなかね、家でそこまでの、スパイス料理は作れないんで、うん、やっぱりね、食べに行っちゃうんで、まあ、この夏もあと何回スパイス料理を食べるのかなという感じですけれども、皆さんもね、体に気をつけて夏を過ごしてください。では聞いてくれてありがとう。Thank you for listening.
よかった。